創世記という言葉には物事の始まりという意味があります。すべてのものが神様に源を持ち、すべてのものが喜ばしい創造の御業の中にあることが知らされています。創世記の第一章は、創造された方、神様の大きな宇宙を思わせる創造の物語です。神様は天と地を分けられ、昼と夜を分けられました。水の中に、空に、地上に生き物を生み出させました。6日目の最後、物語のクライマックスには、ご自身にかたどって人間を作られました。お作りになったすべてが主にあって良きものとされます。7日目には神様は休まれました。その日は安息日として祝福され、聖別されました。第一章、これは大いなる天地創造の由来です。そして今日の御言葉第二章もまた神の創造から始まります。第一章の大きな宇宙の創造物語に続き、ここでは神様と人間の深い創造の関わりが語られています。神様は天と地を作りになりました。その大地は湧き出る水で潤されました。神様は潤され、湿ったその土を持って人の形を作られました。ご自身をかたどったものでありました。そして神様は人形の土と向き合われ、その花にご自分で命の息を吹き込まれたのです。神様がこのように深く深く関わってくださることによって、人間は作られたのです。土はヘブライ語でアダマー、そして人はアダムです。神様によってアダムはアダマーから作られました。神様はお作りになった人間を良きものとして深く愛してくださいました。人は神様によってエデンの園に置かれました。園の手入れをする仕事を与えられ、何を食べても良いと許され、しかし二本の木の実については食べてはいけないと禁止がなされました。そのようなご計画の中で、神様は人が一人でいることは良くないとされました。人が一人でいることは良くない、良くないのです。助け手を作ろうとおっしゃられました。助け手とは互いにふさわしいもの、向かい合って助け合うことのできる相手です。それは神様ご自身ではなく、新たに土から作られたものでもなかったのです。それは神様が人を作られた同じ土、その人のあばらもでから作られました。そして神様から吹き込まれた同じ命の息を源に持つものでした。人は神様が連れてこられたその相手を見て言いました。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉。人は助けてを男である自分異種に対して異者女と呼びました。それは女となりました。異種と異者、ヘブライ語です。よく似ています。元は同じ言葉です。異種と異者、同じ人間でありながら違いがあることを表す名前です。 つの土が神様によって男と女になりました。互いに補い合い、喜び合い、食べ物を分け、共に眠り、共に生きていく、そのように作られたのです。まるで貝合わせでぴったりと合うハマグリの貝殻のように、合わさるべき相手が与えられました。アダムとエヴァの物語です。聖書はこれを夫と妻としています。ここに神様の祝福があります。一つの命が二つとなり、しかしそれは肉においては一つでした。祝福された命は命を生み、また祝福を受けます。命という希望の光がつながっていきます。神様は私たちに光と命を与えてくださるお方なのです。祝福の上に与えられた命が徐々に紡がれて、神様は御子であるイエス様を地上に遣わせてくださいました。イエス様はユダヤの地方でたくさんの人々が集まる中、天のお父様のご支配、神の国を教えられていました。そのイエス様にある時、パリサイ派の人が近寄りました。イエス様を試そうとして尋ねました。夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。この時代、離縁、すなわち離婚についてはユダヤ教の中で争いになっていました。主導権のある夫が妻を離縁する、その根拠をめぐる教派の間の争いです。この問いかけはイエス様を論争に引き込むための罠でした。彼らは離縁についてイエス様に教えを請うわけでも、聞き従う思いもないのです。それを知るイエス様は問われました。モーセはあなた方に何と命じたか。ファリサイ派の人は待っていたかのように答えるのです。モーセが離縁状を書いて離縁することを許しました。夫が離縁状を妻に持たせることによる離縁を、確かにモーセが許しています。ファリサイ派の人は律法が許しているという主張をイエス様に投げかけました。しかしイエス様はおっしゃいます。あなたたちの心が頑固なので、モーセはこのような掟を書いたのだ。すなわち、この掟は民の頑固さゆえに、人間の弱さゆえに、モーセがあなた方に歩み寄ったものだと教えられたのです。律法を授かったモーセは、神の意思を受け入れないものゆえに、現実に離婚が欲しいままにされないように戒めを置きました。法律にはそのような一面があります。正しくあるべきものとこの世の現実との調整がなされるのです。そうであれば、モーセの律法に先立つものは正しくあるべきもの、すなわち神様の御心という原則です。モーセの律法は頑なな者たちに離婚が神のご意志ではないということを示しているのです。結婚は神の創造、創世記に基づいています。イエス様はファリサイ派の離婚という律法の議論を用いて、結婚 という賜物と御恵み、神様のご意志を示されました。結婚は一人の人間として命を受けている男と女が父や母という家から離れて結ばれることだと教えました。これは人が家に縛られないこと、すなわち家を捨てるという意味もあります。互いに一人の人間として出会い結ばれる、一つになる、そのことを神様は祝福されるのです。女性の地位が低くあった時代にはなおさら画期的です。全人格において二人が結ばれることは神様のご意志なのです。結ばれるという言葉は一つの首輝につながれるという意味でもあります。首輝とは二頭の牛の首を土を耕すために横並びにつなぐ道具です。首輝によって結ばれた二頭の牛は並んで共に歩まねばなりません。同じ力で同時に前に進まなければ土を耕すことができないからです。別の人であった夫と妻が首輝により結ばれます。天地の始まりの時、神様はアダムに土を耕す働きを命じました。人はアダムとエヴァのように夫と妻が首輝に結ばれて共に歩むことで互いに助けてとなって神様のために働くことができるのです。繰り返しますが、結婚は創世記に記された神様の祝福です。結婚は命の限り続くことを皆が願います。結婚式の誓約にもあります。健やかなる時もやめる時も、喜びの時も悲しみの時も、富める時も貧しい時も、これを愛し敬い慰め合い共に助け合い、血が二人を分かつまで真心を尽くしますか。そして誰もが誓います。その時には誰もが心からそう願っているのです。しかし現実には立法で許されたように離婚があります。夫婦は一つであるのに、さまざまな事情のもとで結婚が続けられない場合があるのです。日々苦しむ悩むうちに結婚生活を続けていることもあるでしょう。そしてモーセが民に示したように現実に離婚はなされているのです。離婚をすることで実生活において救われることもあるのです。しかしそうであるならば、イエス様の御言葉はとても厳しいものです。結婚は神が結び合わせたものである。夫も妻も離縁によって神が結ばれた結婚の絆を断ち切ることができない。だから他の男他の女との再婚は姦淫であるとおっしゃるのです。今までの苦しい首輝から放たれた人は思うかもしれません。再出発はできないのか、新しい出会いはないのか、もっと自由に生きられないのか。特に今の時代にあってその罪に苦しむ人は多いでしょう。一方で今の時代を鑑みれば、すでに男性女性という枠組みやそれに伴う結婚の形、結婚をめぐる諸々についても 見えるものは変わってきています。私たちの知る限りにおいても、国や文化、宗教、人権に対する考え方により異なるものがあります。そしていつの時代にも結婚を望まない人はいます。結婚したくても今助け手に出会えてない人もいます。結婚しない人、今できない人、聖書はそのままでよいと教えています。イエス様の教えは、私たちが自らの正しさを主張するために用いられるものではありません。他者を裁くために用いられるものでもありません。神様の御心は、作られた人間には計り知れません。ただ確かなことは、すべてにおいて大いなる造り主である神様がおられるということです。そして結婚という恵みの賜物には、神様のご意志と祝福がある。それは聖書に基づく原則であり基準です。私たちは神様を信頼し服従します。神様のご意志に、そのもといに帰りたいと願うのです。私たち人間は、物事の起源、創世記においては、男と女として神様の祝福のもとに作られました。しかし私たちは様々において神様に背いてしまいます。自分が主人となって生きようとする罪によって、神様の祝福を失ってしまうのです。それは離婚だけではありません。神様に背くその罪は、アダムとエヴァが自分という思いにとらわれ、神様の禁止の命令を心に留めなくなった時から始まります。神様と共にあって、神様に従い生きる、その原則を私たちは受け入れていないことがあるのです。私たちの世は、自分たちの都合と事情において、すでにさまざまに神様に背いていることを聖書によって知らされているのです。私たちの背きによって、神様の怒りがもたらされます。神様のご意志に反することで、私たちと神様の平和な関係が失われ、祝福が失われてきました。神様の創造の秩序に沿わなかった私たちに多くの罪があります。結び合わされたものを離し争い、何度も罪に落ちる私たちを、イエス様が取りなしてくださいます。ただイエス様だけが取りなしてくださいます。イエス様は私たちのために、神様の怒りと罰を引き受けてくださいました。私たちが神様の秩序の中に取り戻されるように、十字架の上で尊いご自身を犠牲とされたのです。イエス様を救い主と信じる人の心には、神様の許しが注がれます。イエス様の十字架の出来事によって、私たちは主に立ち返ることができるのです。神様のご意志を知り、罪を知ります。イエス様により頼むことで、私たちは許しの中にとどまって生きることを願い、神様にすべてをお委ねできるのです。罪の中にあっても、その罪を知り 悔い改めてお委ねすることができるのです。天地の初め、神様は良き被造物であるアダムに満ち足りたものを与えた上でこうおっしゃられました。人は一人でいてはいけない。今日の御言葉の中心に、その御恵みに結婚があることは確かです。人は一人でいてはいけない。でもその御心は結婚だけではないのです。家族も教会も人として暮らす社会にあっても大事なことです。私たちは長い人間の歴史の中において争いと分断とを繰り返してきています。だからこそこの御言葉の意味を深く心に刻みたいのです。神様の御心は互いに必要な助けて、共に働く助けてを与えてくださることにあるのです。私たちは今日も教会に集められています。バラバラであった一人一人がイエス様のもとに招かれ、声を揃えて心を一つにして主を賛美することを許されています。だから互いに祈り合うことができるのです。オンラインを通しても私たちはイエス様のもと一つにつながっています。そして石神井教会と地上のすべての教会が一つとなり、イエス様において一つの御体とされています。そして主の御体である教会のうちに、私たち一人一人がその小さな一部分として働きが与えられています。イエス様の目として、足として、指として、爪として、互いに支え合い、補い合い、尊びながら歩むことができるのです。互いに助けてとして歩むことができるのです。教会は地上における神の国です。私たちは神様の御心に従いたいと思います。神様は世界の初めに人は一人でいてはいけないとおっしゃられたからです。お祈りします。私ともに光と命を与えてくださる主イエスキリストの御父なる主よ、御顔を仰ぎ皆をたたえてあがめます。あなた様の慈しみと深い愛によって日々与えられる豊かな実りと恵みに感謝いたします。分け隔てなく御言葉によって養ってくださる主よ、私どもがより深く御心を知り、自分たちの都合によって道をそれることがありませんように、御胸に沿って歩むことができますようにお導きください。私どもを交わりの中に生きる者としてくださる主よ、イエス様の十字架によって罪を知る者として主のもとに立ち返らせてください。一人ではなく、イエス様の群れの中で共に御言葉を聞く私どもを聖霊で満たしてください。御顔を仰ぎ互いに祈り合うものとさせてください。私どもの贖い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。